大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さん、今日もリモートでのご出演です。先生
どうもこんにちは。
はい、
いやなんかびっくりしましたね、
う
ん、
そうですね、
安倍さんがいきなり辞任でしたけど、
うん、
まあでもよくこの間の経緯を考えると、う
ん、はい、
辞任か代理を立てるしかないような状況であったっていうことは確かだと思うんですよ。毎日、まあ、6月18日に記者会見してから、
うん、
ほぼ記者会見してなかったんですけど、
そうですね、うん、
大体そこから数えると約300人ぐらい死んでるんですよ。
コロナ
ってんです、コロナで亡くなってる方の人数が、
はい、あ、はいはい、
で臨時国会開かないで、
うん、
それで日に2時間ぐらいしか官邸に出てこないみたいな日がほとんどだったので、
うんうん、
やっぱりそれはやっぱり政治として政治家、まあリーダーなんで一応、政治を遅滞なく、あの滞りなく動かしていくっていう意味では、ちょっと一国のリーダーがそういう状態ではちょっとできないっていうのはしょうがないなというふうに思うんです。で僕はまあもうちょっとこれから誰がなるのかとかいうことで政局報道ばっかりが多分これから毎今日の夜ぐらいからずっと石破さんがどう動いたとか、うん、岸田さんがどう動いたとか、うん、
はい、
菅さんがどうだとかってそういう話ばっかりになっちゃうと思うんですね、
うんうん、
なのでちょっと冷静に考えなきゃいけないのは、
はい、
一体安倍さんがなんでそういう健康が悪くなったのかっていうふうに考えると、うん、
はい、
やっぱりコロナ対策の失敗だったと思うんですよ、
うん、
何やってもうまくいかないみたいな状態の中で、うん、職務を続けてきたと、
うん、
まあ、クルーズ船の失敗から始まって安倍のマスクやら、うん、持続化給付金のね、うん、ピンハネから、うん、それで自粛を解いたら GoTo トラベルでどんどん全国の感染が全国に拡散しちゃったとかね、そういう事態の中で、うん、今日また中途半端何かを喋ると思うんです、
はい、
で、うん、いろんな報道で言うとワクチンが、うん、来年前半に出てきて配るんだと、
うんうん、
副作用が起きたらとにかく国が保証するくらいにしてやると、
うん、企業ではなくてということですよね。
そうですよね、はい、そういうことを言ってるんだけど、これっても明らかに東京オリンピック念頭にしてワクチンで全てが解決するみたいな、なんかそういうもう枠組みじゃないですか、
うんうんうん、
はっきり言えばですね、なんか太平洋戦争中の神風に当たるのがワクチンみたいな、そういう言い方で、ワクチンはもういろんな意見をもちろんあるんだし、努力してる方もたくさんいることは分かるんだけど、やっぱり専門家のなんかいろんな、いろんなレベルでワクチンがいかに難しいかみたいな話がたくさん出ていて、少なくともしっかり知見を積んでやっていくには、まあ、最低でも2年かかるんじゃないかっていうようなことが言われてるわけですから、そんな無理に東京オリンピックのためにばらまくっていうことの無茶っていうようなことを言う必要はないんだと思うんですよ。で安倍さんは何も、まあ、こういうとちょっとあれなんですけど長かったけど、何一つレガシーがなかったわけですよ。それこそデフレ脱却から始まったけど、デフレ脱却も結局目標2年で 2% 達成しないまま目標なくなっちゃったわけですからね。だからそういうことを言えば何もなかったんで、もう一つオリンピックとあるいは憲法改正をやりたいとかいうようなことは希望としてあるのは分かるんだけど、もう関係ないんだから、そういうなんていうんですか、ワクチン幻想みたいなことに頼らないようなことをやってほしいと。それからまあこれもそれに関連してるのかどうなのか分からないですけど、感染症の第2種を外そうと、第5種っていうのはまあインフルエンザ並みに落としちゃおうというような動きが分科会等で行われてるんですけど、本当にそれでいいんですか。まあ確かに第一種はコレラとかねエボラであるけど、第二種であるからとりあえず検査もやんなきゃいけないし、まあ専用の病床も確保しなきゃいけないし、ホテルも確保しなきゃいけないし、入院も強制しなきゃいけないしっていうようなことが結構 きちんと法律的な枠組みでできてるわけじゃないですか、
はい、
でその部分も全部すっ飛ばしちゃうと100年前の本当にスペイン風邪と同じようなレベルに戻って、うん、まあちょっと申し訳ないけど専門家会議っていうのはずっと失敗し続けてるわけで、うん、そういう意味で言えば何でしょうね、インフルエンザ並みのような扱いっていうのはもうやめて、しっかりこの安倍さんが辞めた時新しい人が誰がやるのかわからないけど、このウイルスのしつこさっていうのを見ると第2波が、まあ、いつ終わっていくか分かりませんけど、また第3波も来るだろうし、急にこう感染が増えて急に減っていくんだけど、その間になんとなく隠れ感染みたいのがずっとこうリンクを続いてて、で家庭内感染が広がって、である時経済活動を再開するとまたバッと広がるっていう、なんか世界的に出たりをなんていうか引っ込んだりっていうのをどの地域でも起きてるわけじゃないですか。今またスペインがバーッと来たり、フランスもそれに連れてきたりとかいうようなことが起きてるわけですよね。やっぱり撲滅していくというか、
あの第2類から例えば第5類へその判断をこうステージを下ろすというような判断に、あの国民が一切関われないっていうのはすごく不安ですよね。
そうですよね、
しかも国会での議論もないですし、その分科会の意見を踏まえた政権の判断だけで、これ例えばその今入院勧告とかもできるようになってますし、公費でその入院費用も負担できるようになっているのが、もし普通の季節性のインフルエンザだけで同じようなものにするとなると、国民生活にすごく大きな影響を与えるわけじゃないですか。
そうね、僕もそう思いますよ。で入院勧告もが入院しても費用の負担もね、結局自腹になってきちゃったり、あるいは PCR の検査もね、強制力が全くなくなっちゃったりとかいう形になって、本当にいいのかと。で悪いけど専門家っていう名前のものがいろいろ議論になるのはことごとくうまくいってないからなんですよ。
今日のこの後5時からの、まあ、お辞めになるそうですけども、それ以外のこの PCR とかこの体制についてこう、なんていうの、ちゃんとこの後もちゃんとやってほしいっていうことを言ってほしいですよね。そうじゃないと、なんかこの後ワクチンができてもなんか製薬会社がそのワクチンにあの責任を負わないとかって話にな
る、ね、本当にね、
なってるから
副作用多いんですよ。 ADE って言って、
うん、
抗体依存性の、ね、暴走みたいな、のができあって、
薬の副作用も多いし、ワクチンが病気の後遺症もあるしね。
そう
両方ですよね。
ワクチンがかえって悪い結果をもたらすこともあり得るので、大変な問題だと。
責任は負ってほしいよな。だってね、
だから臨時国会をしっかり次の代理になるのか、まあ、総裁を選び直すのか分かりませんけど、きちんと臨時国会でこのコロナを封じ込めるためにね、僕は無症状者の検査っていうのはやっぱり大事なんじゃないかっていうのはこの間見て分かったと思うんですよ。結局緊急事態やったけど、その間にステイホームとか自粛だけだと隠れ感染みたいなのがどーっとこう、忍び込んでいて、で、経済活動再開した途端にバーッとまた感染が拡大したっていう、これは教訓なんで、やっぱりそれを二度と間違いを犯さないような形でやってほしいと。
そのメッセージをね、しっかりこう、
まずはね、
おっしゃってほしいなと思いますよね。そう
でもう一つ重要なことが残ってるのは、やっぱ経済政策なんですよ。僕も思うんですけど、アベノミクスっていうのでみんなこうゆでがえるみたいな状態になってるけど、結局デフレ脱却は達成できなかったし、から産業の衰退がひどかったですね。
成長戦
略ね、やっぱエネルギーとか半導体とか、クラウドコンピューティング 5G ね、あるいはディスプレイ、リチウム電池、デジタル通信機器、バイオ医薬、あらゆる競争力、産業の競争力が落ちていって、それで貿易赤字が、まあ、恒常化しちゃった、定着化しちゃったっていう状態ですよね。だから日銀の政策で532兆円も国債買っちゃってどうするんだろう、売るに売れないじゃないですか、国債のだけじゃなくて ETF、株ですけど、
上場投資信託ですね、
上場投資も33兆8000億でしょ、でこれも売れないじゃないですか、
はい、
でリートは今不動産の投資ですけど、これは 損失がどんどん出てるんですよ。今どんどん値段が下がってるので。
あ、そうなの。
そう、減損処理をせざるを得なくなってると、でどう見てもこの景気が悪くなれば、財政再建も不可能なんですね。これ見てるとみんな思ってるよりひどい。2029年にあのなんか、基礎的財政収支がね均衡するっていうようなシミュレーション出してるんですけど、デタラメですから。2020年にマイナス 4.1、 こんなんじゃ済まないと思うんだけど、次に2021年が 3.5、 2022年が 4.3% のプラス成長になるっていう V 字型回復して、それでようやく2029年にプライマリーバランスがようやく達成できるって、そんなもん絶対不可能じゃないですか。
幻想、
幻想ですよね。だから
もうあれですよね、都ももう使うお金がなくなって、都の都債を出すとかって噂もなんか言ってるけど、もうそういうのどんどんそうなっていっちゃったら借金だらけになるよね。
いや、そうですよ。だって、小池さんも予備費の9500億円でお金ばらまいて、それで都知事選で勝っていったんだから。で検査しなかったんだから、でまた15万円とか額をちびりちびりやりながらお金ばらまくことしかしてなくて、検査を徹底するっていうのはむしろなんか世田谷区とかね、もう基礎自治体とか地方の方から自己防衛でどんどん始めるっていうようなことが起きてるんで、それをどうやってこうみんなでこう支えていくのかみたいなね、そういうような枠組みを作っていかないと、とにかく自粛したり経済活動が自由にできないんじゃ景気はどうもなんないですよ。どんどんどんどん対面商売がダメになっちゃうし、もうやっていけなくなればみんな早く店を畳みましょうみたいな話しかならないので、なんとかとにかくコロナ対策をやりながら、それから破綻しちゃってるアベノミクスみたいなのを立て直していくためにね、僕はエネルギー転換で地域分散ネットワーク型の分散革命みたいな、緑の、復興みたいなね、そういう戦略でとにかく経済を立て直していくような、そういう議論をしっかりしないと、安倍さんが辞めてみてよく気がついて目を覚ましてみれば、どうしようもないような状態になってるっていうことに気がつくはずなんで、そこのところをもう一回一生懸命議論しないと、ただ人事がどうなるとか誰が次になるとかいう政局ばっかりの報道だけじゃなくてね、何が問題なのかをきちんと報道してほしいし議論してほしいなというふうに思ってます。
これ安倍さんが、お辞めになったとしても功罪いろいろあると思うんですけれども、その、財のところにあえて目を向けてみると、今まで積み重ねてきたそのよろしくない部分がリセットされるわけで一切ないの で、これをどうするかっていうのを、その、政局絡みになってはしまうかもしれませんけども、次の総理大臣が選ばれる過程で本当にみんなで一生懸命考えないと、日本の課題が消えてなくなるわけじゃないですもんね。
逆に言えばあれだよね、次総理大臣やりたがる人いるかみたいな、
大変な課題が山のようにあるわけです
ね。とんでもないことを引き受けなきゃいけないわけだからね。
負の遺産はすごいですよ。結局みんながきちんと議論して批判するような状況がなかったので、どんどん暴走しているようには僕は思えるんですね。なんとかしてほしいなというふうに思いますね。もう一回国会を再開して立て直してほしいなというふうに思ってます。
ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。